CNN 夢かな放送局。この番組は役者、声優、ナレーターと夢に向かって日々奮闘中のメンバーがお届けするリスナーの皆さんと一緒に作る成長型バラエティ番組です。パーソナリティは私、滝沢純と
山本しおり、
今週も2人でお届けします。
はい、
ワンコちゃんは引き続き、はい、現場で頑張っています。
はい、
頑張れワンコちゃん、
頑張れ頑張れ、
はい、頑張れ頑張れ、
はい、
ワンコちゃんは芸術の秋をまさに体現しているようなね、
うん、
2週間でございますが、ね、2週間、まあ、これからもなんですけどこれからなんですけども、ね、とりあえず2人でやってる期間は、ワンコちゃんはね、うん、違う場所で頑張ってます。
はい、
そして、うん、まあ、秋も深まってくる。
はい、
そして来週が体育の日だね、うん、という話から、うんうん、今週はなんかスポーツの秋について喋ってみようかなんて話を打ち合わせの時はしてたんですよ。で、
ね、
そのためのネタ集めでもないんですけど、うん、収録前にちょっと、
う
ん、
そうね、2人ともちょっとちょうど時間が空いてて、
時間があったので、さすがに運動はしないけれども、うんうんうん、まあ、軽いウォーキングも
ウォーキングじゃないな
これは大嘘ですね、
はい、
まあ、ちょっとお散歩しようよって話をしてたんですが、うんうん、まあ、なんと、うん、ラッキーなことにというか、うん、残念なことにというか、うん、雨が降りまして、
はい、
あえなく行き先を変更しました。
はい、
で本当は、うん、あの、まあ、芸術の秋ということもあるので、うん、写真展を見に行こうよって言ってたんですけども、
ね、ちょうど、ね、写真展をやってたの で、
そこに行こうよって話をしてたんですが、うん、
はい、
その写真展の会場の入っていたビルが、うん、まあ、すごく、うん、素敵なビルで
そうね、これは
そ、これは、ね、そうなんですね、あの、食べ物がたくさんあったんですよ。
はい、
で、あの、うん、私たちまず一番最初に食べ物のフロアに入ってしまったので、うん、そこで全てが終わってしまいました、
うん、すっごいテンション上がったもんね。
あの、なんか、あの、うん、しおりさんのお話をするときに、うん、まあ、今までは肉の話をするとしおりさんのテンションはものすごく上がるって話はしてきたと思うんですけども、はい、あの、肉だけじゃありませんでした、
うん、すごいよね。
すごかったです。
もう入った瞬間にさ、
目の色が変わったのと、
すごい
歩くスピードが変わりました、うん、そして、あの、あれも欲しいこれも欲しいとかって言ってるだけじゃなくって、うん、私は、うん、あ、これもいいなと思いながら、でも今日はいいやと思ってたんですけど、うんうん、それさ、カゴつかんです
ごい、めっちゃ、あのね、後でね、またあの写真載せますけど、
載せますけれども、
すごい買ってきました。
すごい買いました。それで、はい、いや、随分買ったなと私は思ったんですが、うん、これでも我慢したと言っていました。
そう、はい、結構こう、き、あの、選んだものを戻して、はい、戻した結果、はい、あれだけ買ったの であ
んまり悩んでるんで、うん、ちょっと素敵なんだけど高いものをおすすめすれば諦めるかなと思って、うん、ちょっとって呼んで、うん、ちょっと高いものを見せたら、うん、うわー素敵でも高いなって諦めるかと思ったのに、 その隣にあったちっちゃいものに手を伸ばしたっていうね、
うんうん、そうね、ちょっとそうね、話だとね、はい、あの、分からないかもしれないけど、
秋生まれの人ってこうなんですか？
ん？何の人？
秋生まれの人。
秋生まれ関係ないよね。
関係ないですか？
そう、あの、ね、
食欲の秋だから。
そう、食欲の秋だから、うん、ね、果物も大好きなので。
はい。
うん。
わかりました。
ね、これをね、
では、
後で紹介したいな。
秋の実りについて今日は語るかもしれません。
はい。
はい、夢かな放送局スタートです。
はい。
この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。
はい
はい
はい、わかりました。
そして、うん、まあ、しおりさんの、うん、別にあの食べるのが好きなところが悪いところだとは全然思ってないんですけども、
はい、
それにこう一段抜けて、うん、さらに素敵だなと思うところは、うん、この美味しい食べ物を独り占めしないところだ、
うん、でしょ、
はい、
でしょ、
美味しそうだなと思ったもの、美味しいなと思ったものを、うん、まあ、基本的に人とシェアすることが好きなんですね、
う
ん、
そう、すごい笑顔だじゃ あのね、
はい、
自分が美味しいなと思ったものを、うん、もうね、進めたくてしょうがないの、うん、時々うざがられるんだけどしつこいって言われるんだけど、これ美味しいから、うん、食べてみてって、うん、すごい言いたくなっちゃうの、
うん、
ということで今日も、
はい、
はい、
そして今日も、ね、今日、あの、こちらで、
うん、
今目の前にあってこれから食べようとしているものは、
はい、
まだ2人とも一口も食べたことがないものです、うんうん、ただ見た目がすごく綺麗なんです。
綺麗。
これはどういうものですか？
はい、これはですね、あの、ね、その写真展を見に行ったビルというのが、高野フルーツ、
そうですね、
うん、あの、新宿高野の、うん、 高野ビルですね、
あれはね。
でも本当に地下から、何階までだろう、3階とかまで、もうとにかくフルーツがいろいろある中で、で、純ちゃんが見つけてくれたのが、フルーツのテリーヌですね。で、7種類か。7種類のフルーツを、こう、何？
寒天ゼリーで固めた。
そうだね。
はい。
で、キュウイとか、パイナップルとか、イチゴ、などなど。
3つしか言ってないじゃないか。
あと何が見える
？7つだよ、7つ。
などなどが入ってる、美味しいやつです。
はい、
きっと。ということで。
高野さんですよ。
はい、高野さんですよ。で、これがですね、2つのサイズがあって、1000円の小さめのものと、あとは2700円の大きいものだったんですが、今日はとりあえず1000円のもので、はい、買ってきてみました。
すごい嬉しそうなんで、どうぞ召し上がってください。
じゃあ食べてみます。
はい。
いただきます。
このフォークが入りました。
はい。これは何だろう、
輝くゼリーを、一口、パクッと。
う
なずいてますよ。はい、食レポはね、一口目でちゃんと感想を言ってください。
今食べたところが、これは多分、ラズベリーなのかな。
おー。あ、じゃあラズベリー4つ目ですね。
ラズベリーがですね、甘酸っぱくて、もう一口。
はい。わからない。
食レポ難しいね。
食レポ、
そうだね。
そう、これの食、今このラジオの食レポが特に難しいところは、現物をお見せできないところです。はい。
ですね、フルーツぎっしりです。本当にね、こう断面を見てもらう、
見てもらえないから、見てもらえないのよ。
見てもらいたいです。
はい。
上から
下までブログには載せます。
細かいフルーツが、いろいろ散りばめられてて、本当にぎっしりフルーツが詰まってるので、寒天も、よりも、何でしょう。
寒天のところは何味なんですか？
特に味はないです。
あ、そうですか。
寒天は特にないですね。
寒天の味なんですね。
寒天の味ですが、でも寒天の味は、やっぱり、何でしょう、フルーツが占めてる割合が多いので、そんなに寒天の味はしないです。フルーツ。をくっつける、寄せるために、寒天使ってる感じですね。
あ、つなぎでね。
はい。また食べちゃうけど、
じゃあ、
ペンタさんどうぞ、食べてみてください。
私ですね。どこから行こうかしら。私ちょっとね、
なんか色合いが綺麗だよね。
色が綺麗なんですよ。割と、なんだろう、フルーツって火通っちゃ、でも火通してるわけじゃないんだけど、色合いが、あ、私こっちがいいな。
お、
これなんだろう、
あ、何、
オレンジかな、
オレンジかな、
オレンジしか私今フォークに突き刺さってないです。ゼリーが入ってないんですけど、
完全にオレンジだけです。
オレンジだけのところいただきます。
はい、どうぞ。いや、これ、あ、なんかちょっとこれ自分へのご褒美にも本当にちょうどいいサイズだし、一人でも食べきれるし、
あれこれすごくね、みかんっぽい。
みかんっぽい。でもさ、房が大きかった。
清見オレンジとかそういう感じかな。
何オレンジ？
清見。あんまり言わない方がいいということは分かっているんです。違う時にあいつの下バカだって
突っ込まれるから。
そうそう。
でも俺
もどっちかというとみかん系の味のような気がします。
あ、なるほどね。
柑橘系の方は固める力を弱めてしまうので、あまりこういう
ゼ
ラチン。でも寒天だと大丈夫なのかな。
そうなの。私全然話違うんだけど、牛乳缶をすごく食べたくて。見よう見まねでお母さんってこんな風に作ってたのかなと思って再現してみたんだけど、そんなの柑橘系を入れたら固まらないっていうことを分かってなくて、全然固まらなかった、
だから柑橘系は甘味感みたいにシロップ煮をしてあるものを使うんですよね。
でもこれはでも生、
でもね、今のオレンジはちょっとみかんの味はしたのは、甘味感的な何かだったからかもしれないです。
これね、サイズもちょうどちっちゃめでいいので、ね、なんか自分へのご褒美というか、疲れた時にフルーツ食べたいなっていう時には、まあちょっと1000円ですが、1000円ですが、それに見合う味はしているので。
で、今このゼリーヌ、フルーツゼリーヌだけおすすめするコーナーではないので、秋、食欲なくといえば、一番に思い浮かべるものは何ですか？
食欲の秋ですか？でもね、やっぱりフルーツなんだよね。巨峰とか。あと栗。
栗ね。
栗。
わかりました。
はい。
そして私は今、すごく、大事なことを忘れていたことに、
はい。
気づいてしまいました。ので、
はい。 お願いします。
さんの好きなもののお話は伺いました。
はい。
そして、はい、次には私たちの大好きなものをご紹介したいと思います。
お、何でしょう。
私たちの大好きなもの、それはリスナーの方からのお便りです。
はい。ありがとうございます。大好物です。
大好物です。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
さて、はい、今回ご紹介いたしますお便りは、
はい、
神奈川県にお住まいのつゆさんからいただきました。
つゆさん、
いつもありがとうございます。
はい、
さあ今回いただきましたお便りはですね、はい、紹介しますよ。
はい、
はい、
お願いします。
じゅんさん、あんこさん、しおりさん、こんにちは。
こんにちは。
10、20、30チャレンジありがとうございました。
はあ、聞いてくれたんですね。ありがとうございます。
あの、はい、つゆさんのご提案でやってみた、はい、あのナレーション対決風のものですね、うん、
はい、
はい、そしてしおりさん、やっぱり似ていて満足です。
おお、ありがとうございます。
はい、ご満足いただきました、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、う
ん、はい、あの配信の後ラジオで久々に明るいバージョンが流れて、はい、意識して聞いてみたところ、うん、確かにわんこさんも似ている。
やっぱりね、うん、
これは新たな発見でした、うん、そしてあの、うん、夢かなを今日初めて聞いた方とか、はい、つゆさんのリクエストを聞いてらっしゃらない方に簡単にご説明いたしますと、
はい、
まあ、このしおりさんの声が、うん、その前にあったラジオドラマを聞いてるときにふっと、まあ、10、20、30っていう CM、はい、ご存知の方はそれなりに多いと思うんですけれども、うん、あれをやってるナレーターさんに、
はい、
似てますねっていうお便りをいただいたので、うん、
はい、
まあ、3人でいろんなバージョンで、
ね、やってみた
んですよ
ね。
あれをそのまま使うとちょっといろいろまずいので、うん、アレンジしたものを読んでみたんですね、
う
ん、
そうですね、夢かな法律事務所というものでね、
はい、40、50、60でやりました、はい、でその時 の、はい、あの放送を聞いてご感想をお寄せいただきました、
うん、こんな、
ね、番組の感想は嬉しいですね。そして、つゆさん、続きがあります、
はい、
とはいえ、
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 はい、
やはり、うん、衝撃は、
衝撃なんだ、うん、
衝撃はじゅんさんの新キャラですよね。
そうね、あの追い込まれてからのじゅんちゃんの振り切り ね、
追い込まれたんですよ、うん、だって打ち合わせと違うんだもの。
そう、わんこちゃんの無茶ぶりすごかったよね。
あれすごいよね、うん、で、別にじゃあ1番しおりさんにやってもらおうだけは決まってて、うん、2番目3番目は特に決まってなくって、まあ、どっちでもいいやみたいな感じだったんですけど、うん、本当に急にまこちゃんが、はい、私やるって言って何をそんなかと思ったら、
そうだったよね、
私がやろうと思っていたことをやったんです。うん、そうするともう、あの、私もそんなに手札がないので、うん、困っちゃって、本当すごい困っちゃって、同じこと言ってもしょうがないなと思いつつも、うん、こう2人の、うん、なんか期待に満ちた眼差し
何やってくれんだろう、
何かやんなきゃいけないと思ってうん、うん、まあ、苦しみ抜いた中から生まれたんですが、うん、うん、まあ、つゆさんの感想としては、あれは、はい、劇団新幹線と市川染五郎さん、天海祐希さんが組んだ舞台、うん、アシュラ城の瞳に出ていた夏木マリさんの怪しさを思い出してしまいましたよ。私アシュラ城の瞳、うん、見てないんですけど、
うん、もう怪しさって夏木マリさんでしょ、
まあ、
怪しさでしょ、はい、そうだよね。
あれはね、あの、う
ん、私なんかさ、何かに取り憑かれてたよ、だってね、
あのね、うん、平常心ではいられなかった。
あの無茶ぶりに、
あの無茶ぶりにどうしたらいいんだろうって分かんなくて、うん、これは、うん、通常の私でいてはいけないわって思ったの、
うん、もうそうだね、もうちょっとぜひ皆さん、あ、この放送回が何回だったかな、
いつだっ け、
いつだっけ、
あ、ごめんなさい、ちょっ と、 おさらいをしてくるのを忘れてしまいましたが、
はい、あの、ご案内をしますが、はい、ぜひ聞いてみてください。あの、じゅんちゃんの怪しさが際立つ、あれ、ね、ナレーションになっているので、
途中から吹っ切れたので、うん、途中から本当におかしくなってます、うん、途中まではあの、一応ね、うん、プランがあってやってるんですよ。
あ、一応自分の中で冷静 に、 あ、じゃあこの次はこう出そうかなとかっていう
のなんだけど、
うん、
プランでやっていたらダメだっていうことをやりながら思ったんで、うん、あれはなんか不思議な感覚ですね、
うんうん、
もう何で、あの、追い詰められてどうにもならなくなった、
うんうん、でもなんか楽しそうだったよ、あの、無理をしてる感じはしない。
無理してたわよ、無理してたわよ。
なんか、あ、はい、何かが降りてきてるんだと思った、
う
ん、
私はあの、しおりさんにもあんな何か自分の殻を破るきっかけが来ればいいなと思います。
はい、行かない行かない行かないから。
どうしてどうして、これ、無理無理無理、これはね、成長型バラエティ番組なのよ。
怖いよ。これ、これ、次回のナレーション対決、なんか、何かが起こりそうだけど。
あ、
怖いわ。
やればいいんだ。
わ
かりました。
いやいやいやです。
はい。私は、厳しいクライアントとなって
。本当にやるからな、
しおりさんの新しい扉を開いていきたいと思います。
はい。
で、つゆさんもまたね、はい、こんなのしおりさんやってみたらいいんじゃないかなとか、まあ、つゆさんだけではなく、はい、
そうですね、
番組聞いていただいた方からね、うんうん、しおりさんの新しい可能性のために何かを寄せていただければな。
なんかね、今までのね、うん、あのナレーション原稿考えるのは難しいかもしれないので、うん、本当つゆさんみたいに、うん、この原稿こんな風に読んでみてくださいみたいなリクエストでも、
まあ、それと、うん、これに似てると思いましたとか、
あ、そうだよね、う
ん、こんな感じなんじゃないかと思ってますとか、そんなんでもね、うん、結構私たちすごく嬉しく、また面白がりつつ、うん、
やります。
じゃあこれをもとに何をやろうかっていうのを考えるのもまた楽しいので、う
ん、はい、
まあ、要するにお便りくださいということです。
そうね、ざっくりまとめると、
はい、ざっくりまとめるとそういうことです。
はい、
楽しい番組作りを進めていきたいと思います。はい、田舎の放送局後半まだまだ続きます。
はい。